はい、今朝の聖書の箇所はテサロニケ人への手紙第1の4節から10節までですね。ではお祈りを持って始めたいと思います。愛する父なる神様、これからテサロニケの第一章から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださって、あなたのメッセージが私たち一人一人の心に届きますように、どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心に神様が語りかけ、働きかけてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではそこをお読みしますね。テサロニケ第1の手紙の1章4節から10節前です。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりました。その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける真の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。最初に考えたいことは、先週の復習になるかもしれませんけれども、クリスチャンになると何が変わるのかということを先週考えましたけれども、そして関係が変わる、環境が変わる、目的が変わる、そして生きる原動力、力が変わるということを考えました。最初の言葉が、この手紙の言葉がどのような言葉で始まるかというと、父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へということです。ここで注目したいのはテサロニケ人の教会がどこにあったかということなんです。何々町何丁目何番地何号ということも言えたかもしれないですけれども、パウロが言うのは父なる神と主イエスキリストにある教会、あなた方へ。ですから関係が変わったというのはそういうことだと思います。そして教会で一番大事なことはどこにあるか、教会がどこにあるかということで大事なのは父なる神の中にある、父なる神との関係の中にあって、主イエスキリストとの関係の中にある、 神との関係の中にあり、その関係を、回復してくださった、もたらしてくださったのが主イエスキリストであるということが教会の土台であるということです。今日私たちが読んでいる箇所はどういう言葉で始まったかというと、神に愛されている兄弟たちという言葉です。私たちはあなた方が神に選ばれていることを知ってますという言葉で始まるんですけれども、おそらくその背景には何らかの問題がテサロニケの教会の周りにあるいは中にあったのかなということです。あなた方は神に愛されてますよと言われる必要があるということは、ひょっとしたら私たちは本当に愛されてるんだろうかと疑いを持っていたのかな。そして選ばれているということはもに関しても、我々のようなこんなちっぽけな教会が本当に神に愛されて選ばれているのかなという、そういう疑いというか問題があったのかな、心配があったのかなというふうに、考えられるわけですけれども、ですからここでパウロがテサロニケ、生まれたばかりの、生まれて間もない、教会に対して言っていることは、これは大事な確認であると思います。あなた方は間違いなく神様に愛されているんだよ、そしてあなた方は今私たちの兄弟姉妹だよ、兄弟姉妹ということはあなた方は神の子供たちであるよということですよね。それは間違いないことだよ。そのことを、テサロニケの教会は確認する必要があった。でそのことを私たちも、私たちの日々の生活の中で常に確認する必要があるのかなと思います。私たちは朝起きたら、あ、神に愛、今日も神に愛されてるんだ、そして神の子供たちなんだ、父なる神が今日も私たちのことを見守ってくださっている、そして私たちは神様によって選ばれたものなんだということの確認ですね。ですけれども、パウロはテサロニケのこの若い教会、まだそんなに成長する期間がなかったと思われる教会に、前回私たちが学んだ箇所でパウロは信仰、そして愛、希望について、信仰の働き、愛のロー、希望の忍耐という言葉を教えました。信仰というのは信じれば何でもうまくいくよ、思うようにいくよ、ご利益宗教のような信仰ではないよ、そして信じればそれでいい、信じて救われればそれでいいというものではないよ、信仰には働きが、信仰は私たちを働きへと、行動へと導くものだよ、そして愛にはロークが伴うよ、世の中で愛ということをイメージするときには感情的なもの、感情の高ぶりであるとか、喜びであるとか、そういったものをイメージしますけれども、パウロは愛にはロークが伴います。で私たちはそれは日常生活でも、経験、するわけですけれども、愛する子どもたちのために親は、労苦するわけですね。それを愛するがゆえに苦労する、苦しむということだと思いますけれども、そしてだけれども希望がある、だから耐えることができるんだ、そういうものがキリスト教の教える信仰です。そしてそれは神との関係なんです、生きた神との生きた関係なんですということをですね。ですからここで私たちが今日確認、 したい最初のことというのは、神の愛を受け入れるということは愛の神を受け入れるということである。神様の愛だけください、恵みだけくださいということはない。ですから神の愛を受け入れるということは神様ご自身を受け入れる、その方との関係の中に生きる。とも私たちはその愛というものをもののようにこう、あるいは救いというものをもののように扱います。あるいは永遠の命、天国、もののように扱うわけですけれども、聖書はそれはものじゃない、受け取ってはい自分のものになりましたというものではなくて、関係であるというんですね。生きた誠の神との関係である。ですから、私たちが神の愛を受け入れるということは、愛の神を受け入れる、そしてその方と一緒に生きることができる。ですから本当はそっちの方がはるかに優れているんですけれども、その人から何かをもらうよりも、その人と、その愛する人と一緒に生きることができるということの方が優れているわけですけれども、どうも私たちは、宗教というもの、あるいは聖書の教えというものを、物のようにこう変えてしまう、そういうところがあるのかな、ご利益宗教のようにしてしまうところがあるのかなというふうに思います。ですから、その方と一緒に生きるということに関してイエス様が私たちに言われたのは、イエス様は私たちにのために十字架についてくださって永遠の命を与えてくださったわけですけれども、イエス様が私たちに言わないのは、私が十字架についたからあなた方は十字架を追う必要がないとは言わないんですね。もし私の弟子であるならば自分の十字架を追って私についてきなさいというふうに言われます。ですからそのことも大事なことなんだなというふうに思います。ですからイエス様が十字架についてくださった、復活してくださったから私たちは救われた、その救いは自分たちのものであるという考え方よりも、イエス様の弟子とされた、神様の子供たちとされた、今神様と一緒に生きることを学ぶんだということを教えているのが、聖書かなというふうに思います。このテサロニケの手紙かなというふうに思います。ですから私たちは神の子供たちとなり、兄弟ともなった、神様と一緒に生きられるようになった、そしてお互いに一緒に兄弟姉妹として愛し合って助け合って生きることができるようになりました。でおそらくそれをテサロニケの人たちは、まあ、分かってそれを実践した、生きるようになった。で周りの人たちが見て、あ、これはちょっと違うな、我々のもう宗教があるけれどもこれはちょっと違うというふうに、見たのかなというふうに思います。そして選ばれたということですけれども、選ばれたという言葉は、よく難しい言葉では予定論とかっていうことで、どういう仕組みになってるんだっていうことがよく問われます。で優秀な学者たちがいろいろこう意見を交わしているわけですけれども、私は聖書が選びということに関して何が大事かということを教えているかというと、選ばれた目的であると思います。ですから教会というのは集会です。あるいは旧約聖書の言葉だと神の民の集まりということになります。そしてじゃあ神の民はどうして集められるのか、神の目的のために集められるわけですね。あるいは呼び出されるわけです。選ばれたわけです。それがイスラエルであったわけですけれども、イスラエルが大事なことを忘れたのは、何の目的のために選ばれたのかというのを忘れてしまった。 ただ選ばれた、自分たちは偉い、他の人たちよりも偉い、清い、他の人たちは汚れている、ダメだという、そういうような考え方がそこから生まれてしまったようですけれども、パウロはテサロニケの若いクリスチャンたちにペテロが第一の手紙で教えたような内容を確認しているのかなと思います。ペテロはペテロ第一の2章の9節のところで、クリスチャンがどういうものであるのかということを確認していますけれども、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ですから これらのもののためにあなた方は選ばれたんです。神の子供たち、そして、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民として生きるために、そして神の栄光を表すために、神を崇めるために選ばれたんですよということをですね、その目的が大事である。そしてパウロはローマの8章では、私たちは何のために選ばれたのか、召されたのかということをこういう言葉で表していますけれども、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの教会たちの中で御子が長子となるためですと続きますけれども、ですから私たちは何のために選ばれたのか、召されたのか、それはイエス様のようになるためである、イエス様に似たものとなるためである、それが目的であるということですね。でそれが大事なんだと思います、選びということに関して。ですからペテロは第二ペテロの手紙にこういう選びに関して面白い言葉がありますけれども、第二ペテロの1章の4節から10節までのところで、その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、次のところからその目的に入るわけですけれども、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。さっきは御子に似るもの、イエス様のように、ここでは神のご性質に預かるものとなるため、同じことだと思います。神の子供たちとして神のようになる、それが選ばれた目的です。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これが神様の選びの目的にかなったことです。で少し飛ばしますと、ですから兄弟たちをますます熱心に、あなた方の、この辺が興味深い言葉なんですけれども、あなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものとしなさい。選びは確かじゃないんですか、もっと確かにできるというか、そういうふうにペテロは説明しているわけです。ですから目的を忘れてはいけません。その目的での中でのために、神様と一緒に私たちが生きるならば、働くならば、私たちのその確信というものがより確かなものになりますよということをペテロは教えてくれているんだと思います。でさらにペテロが言うことは、これらのことを行っていればつまずくことは決してありません。 これらのことを行っていなければつまずくのは割と簡単じゃないですかということをペテロは言ってるんだと思います。私たちが選ばれた目的を忘れてしまうならば、何か問題ぶつかったらすぐもうやめたということになる。つまずくのは簡単ですよ。ですけれども、私たちが神様の選びの目的、飯の目的を忘れないならば、どんな問題にぶつかっても神様と一緒にそれは乗り越えることによって、さらにクリスチャンとして成長できるんだということを、ペテロは教えているのかなというふうに思います。ですから私たちは愛されて選ばれて成長する、それがクリスチャン生活であるということだと思います。神様の愛、選びは私たちを成長させます。私たちを変えます。ですけれども、それはオートマチックではない、またインスタントでもないというのが聖書の教えであると思います。ですからエペソの中でもパウロは、救われているクリスチャンたちにこういうふうに励まします。お互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。これはなかなかできないからそういうふうに教えてるんだと思います。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。許すことが難しいと思うときに、私たちは神様によって許されたことを思い出すべきですというのがパウロの励ましの言葉ですね。そしてそれに続く言葉として、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。ですからここまで、ペテロの言葉、パウロの言葉をこう、追ってきましたけれども、やはり同じことが言われているのかな。神様に愛され救われ選ばれて神の子供とされた私たちは神に習うもの、それがイエス様がマタイの最後のところで、大宣教命令の中で言われる弟子となるということだと思います。神、弟子というのは習うものですから、見習いですから、神に習うもの、イエス様に習うものとなる、それが選ばれた目的ですということですね。そしてこの箇所でテサロニケにはたくさんの偶像があったようです。アテネで少し南に下っていくと、テサロニケの南にこう行くと、アテネがありますけれども、パウロはそこに入って、なんだこれはというふうにこう偶像だらけで憤ったというふうに、書いてありますけれども、ですけれども、テサロニケの人たちが福音を聞いてしたことをパウロはここで言っていますけれども、先ほど読んだテサロニケの第一の手紙、テサロニケの一章のところで、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、ですから彼らは何をしたかというと、クリスチャンになるということは偶像を捨てることである、そして誠の神に仕えるものとなる。で、多分ここで一つそういうテサロニケの人たちにとって問題が起こるかもしれないんですけれども、偶像だったら利用できるんです。自分はこれが手に入れたい、だからこの偶像に拝もう、で、あれ手に入らない、この偶像ダメだから、じゃあこっちの偶像に頼もう、そういう考えでこう、ご利益主義っていうんでしょうかね、それで、この偶像はかなり効力があるなんていうことになるのかもしれないですけれども、その偶像に関して、どういう偶像が私たちが注意すべき偶像かっていうことで、聖書に繰り返し出てくるものが、まずマタイの6章の24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。ですから偶像を持つということは神様以外のものに仕えてしまう、神様以外のものを愛してしまう、神様以外のものを神様より大切にしてしまうというのが偶像崇拝ですから、何でも偶像になりうるんだと思いますよ。で、特にその その中の代表選手として出てくるのが2000年前も今日も同じものかなということで出てきます。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。どっちが自分の主であるのか、どっちに支配されることを許すのかということは、まあ、大事なポイントであるということだと思います。ですから富という偶像を気をつけましょうねということですね。イエス様ご自身がそのように言われました。でパウロもこういう偶像もあるから注意しようねということで、ピリピの3章の19節で言っているのが、彼らの最後は滅びです。このことをパウロは涙を持って伝えますけれどもというふうに前置きがあったと思いますが、彼らの神は彼らの欲望です。ですから私たちの欲望も偶像になりうる。もうパウロはここで神と呼んじゃってますけれども、私たちの欲望、そして彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですということですね。ですからパウロやヨハネも第一の手紙の中でも注意していますけれども、そういったものが富であるとか私たちの欲、プライド、そういったものが偶像になりますよ、なりうるということです。そして私も今日の時代の流れというか、今日のこの時代が大事にするものは何か、神以上に大事にするものは何か、自分かなというふうに思います。ですから、今日の最も大きな影響力のある偶像と一つは自分中心という考え方、そして、自己中心ですから、その偶像を受け入れてしまうと私たちの中心がずれてしまいますから、私たちの生活も性格も歪んでしまうということであると思います。一つ面白い例として偶像を捨てるということで、これは以前皆さんにもお見せしたことのある墓石なんですけれども、これは有名なアメリカでは20世紀の一番有名な伝道者というのは誰かというと、間違いなく皆さんが口に、する人の名前というのはビリー・グラハムという人なんですけれども、その奥さんの墓です。今は先に奥さんの方が亡くなられましたから、奥さんの墓が左側に、そしてビリーさんの、が右側にこうありますけれども、私があれと思ったのは、奥さんの墓石には漢字が書いてあるということなんですね。そして、そのことに触れたいと思うんですけれども、その彼女が選んだ、これは彼女の意思によってここに刻まれているんだと思いますけれども、義という漢字なんですけれども、でどうして彼女が選んだのかということなんですが、彼女は中国生まれなんですよ。それで両親が中国お医者さんでしたけれども、医療宣教師として中国で活躍して、戦争の前までは中国にいました。で彼女は面白いことに今の平壌というところにあった宣教師、平壌というのは昔は、アジアのエルサレムと言われてたんだそうです。それぐらい宣教師が集まってた。日本だと軽井沢が、宣教師の夏の避暑地として有名でありますけれども、平壌というところは今はもうですからその跡形もない、残念ながらですけれども、そこは、アジアのエルサレムと呼ばれているほど宣教師が多くて、そこにおそらく 私たちで、スティーブさんの子供たち、デロさんの子供たちが行ったCAJ というのがありますけれども、クリスチャンアカデミーとありますけれども、そういうものが平壌にあったんだと思います。そこで高校まではやってます、彼女は。で、彼女がそのこの義というのをどうして選んだかというと、その字の形が羊があって、そして羊の下に我ですから、彼女はこれは教えがあるんだ、その義というのは神様が私たちに与えてくださる義というのはどういうものか、どういう状態を表しているのか、それは子羊であるイエス様の下に自分を置くことだ。ですから羊の横じゃないんですよ、自分が。羊の上でもない、もちろん。ですからクリスチャンになるということは、偶像を捨てるということは、自分を捨てることでもあるということです。ですからイエス様は、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさい。で、このルスさんは、その言葉が、その言葉をに従って生きようとした、その言葉を受け入れ、その言葉を愛していたということだと思います。ですから、イエス様の下に自分を置く、そしてそれが義である、それが聖書の言う神様に受け入れられるものの姿であるというふうに理解したんだと思います。ですから、そしてその下に小さな字で読めない字で書いてあるんですけれども、それは、英語だと End of Construction、 Construction、 工事ですね。そして Thank you for your patience という、日本語に直すとこんな感じかな。工事の、これで、ここが工事の終点です。で、おそらく私のイメージでは、で、彼女はこれ実際に自分で経験して、あ、これだ、まさにこれだということで、こう書き残して、それで自分の墓にはこういうふうに書いてくれっていうふうに。ですから工事の、こうサイン、日本でも現場の方のヘルメットをかぶった方がこう頭を下げてご迷惑おかけしますっていう、そういうサインがありますけれども、看板がありますけれども、アメリカにはそういう言葉でこう、おそらくそこの終点まではこうデコボコになってしまう、工事ですからデコボコデコボコしてて、こうスピードも出ないですけれども、ここで終わりですって、こうスーッとその後は行けるんですよ。ですから、ここまで大変でした、ご迷惑をかけましたっていう、そういうイメージだと思うんですよ。ですから彼女は謙虚な人で、自分はまだまだの人間だった、そしていろいろ迷惑もかけたと思う、でもここが私の、ですからクリスチャン生活というのは神様の工事なんだ、神様が作業をしてくださっている、私の中で完成はしていない、だからこういうこうデコボコしてて、そして皆さんにもご迷惑をおかけしました、でもここが私の工事の人生の終点です、あとはスムーズにいきます、ここまでのご協力忍耐をに感謝しますという、そういう言葉ですね。そういう、もう本当に工事現場から取った言葉です。偉い人の言葉じゃない、面白い人ですよね。漢字を使ったり、そして工事現場の言葉を使って、それを自分の墓に書いてくれ、掘ってくれ、で残した。僕はそれが偶像を捨てるということじゃないのかな、少なくとも自分という偶像を、それは私たちに、教えてくれる教訓があるかなというふうに思いました。それで、ですから宗教であるならば、私たちの祈りというのはどういうところに集中するかというと、自分たちの目標の、あるいは目的の達成のために、ご利益、宗教というのは家内安全、そして、健康、それから商売、そういったものを願うわけですけれども、それは悪いことじゃないんですよ。私たちもそれは神様にお願いできます。ですけれども、 主の祈りが私たちに何を教えるかというと、まず最初にあなたが崇められますように、そこが違いだと思います。クリスチャン、宗教は自分たちが利用できるもの、生ける誠の神は私たちが利用できるお方ではない。ですから私たちが神様に用いられるものである。ですからテサロニケの人たちは、宗教を使うものから誠の神に使えるものに変わった。どうもそれが周りの人たちにも、お、彼らは変わった、これは違うぞ、これはどういうもんなんだっていう、そういう、影響を与えたんじゃないかなというふうに思います。そして礼拝というものは、私たちを、正しい礼拝というのは私たちを形成するものであって、私たちがどういう礼拝が好きだか嫌いとかっていうものではなくて、ですから先ほど献金の時に読んだ箇所でもう一回読みますけれども、そういうわけで兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体をということは全てをということだと思います。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。で、自分ともこう自分に全てを合わせようとするというのが今の時代の流れかなというふうに思います。自分らしく、そして自分に合うもの、それはそうではなくて、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の石によって自分を変えてもらう、神を変えるのではなくて、福音を変えるのではなくて、自分を変えていただく、聖書の教えを変えるのではなくて、聖書の教えによって変えられるということだと思います。ですから救いというものは、神、誠の神に立ち返ることで、使うものから使えるものに変わる、そして目的も変わって、それまでは自分の栄光のためでありましたけれども、自分が褒められたい、自分が最高のものを受けたい、栄誉を受けたい、それから神に栄誉がという、栄光がという態度、姿勢に変わるということだと思います。ですから福音を受け入れるということは、福音の中身は父子聖霊である神との関係ですから、その関係の中に、生きた関係の中に生きるということだと思います。死んだら天国に入れるというのが福音ではなくて、まあ、それが、まあ、それもありますけれども、もっとすごいことが聖書に書かれているんだと思います。生きていて私たちはすでに天国の国民であるという福音です。ですから死は心配ないんだという、今私たちが天国に入っているのであれば、神の国に入っているのであれば、死は問題ではないというのが聖書の教えかなと思います。パウロはそれを、これは私たちの教会の墓地にも刻まれている言葉でありますけれども、しかし私たちの国籍は天にあります。死んだら天に入られるかもしれないではなくて、入れるかもしれないではなくて、私たちの国籍は今すでにもう神様、イエス様の十字架と復活によって天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られる、戻られます。再臨は必ずあります。それが希望です。ですから私たちはそれを待ち望んでいる。今の状態、この世の状態はどんなに素晴らしい科学が進歩しようが、完成から程遠いものでありますけれども、神様が全てを完成させてくださる、新しい創造を完成させてくださる。古い創造を私たちはかなり私たちの罪によって壊してしまった。だけれども神様が新しい創造で、私たちはもうすでに新しい、クリスチャンは新しい創造であるというのは聖書の教えです。 そして私たちが注目したいことは、これは宣教ということに関して関心があるんですけれども、福音がパウロの言葉とテサロニケから広まったというんですよ。それもどうやって広まったのかなというと、パウロに言わせると人々の噂で広まりました、口コミで広まりました。そしてそれが、テサロニケからアテネまでですね、マケドニア、アケイアという2つの州のことをパウロはそこにも響き渡ってます、あなた方の信仰はっていうふうに、福音も。ですから私たちは何も言わなくてもいいほどですってパウロ言うんですよ。それはすごいな。ですからだいたいテサロニケから、アテネまで500キロ、東京から大阪ですから、立川教の教会、まあ、立川東京だとしての信仰っていうのはもう大阪に響き渡っちゃってますよって、大阪でみんな話してますっていう、道頓堀で。まあそれはすごいなというふうに思うんですけれども、まあ、それだけ彼らの生き方が変わったんだという。でそれが口コミで、まあ、今だと SNS とかいろんなものがあって、まあ、数分のうちに世界中にこう情報が流れますけれども、歩いてそれが行ったということはすごいことだなというふうに、思います。ですから、ある聖書学者はこれは聖なるゴシップである、悪いことが広まったんじゃなくて、テサロニケのクリスチャンたちすごいよということで広まったじゃないかということをですね。ですから、まあ、今日のまとめですけれども、神の愛を受け入れるということはそこで、それは すごいことですよ、神様に愛されている。でもそこで終わらないということですね。神の愛を受け入れるということである。神の愛が私たちと一緒に生きよう、生活しよう、今日も明日も永遠まで、それが福音です。許されました、救われましたではなくて、生きた神と一緒に生きることができるということですね。ですからクリスチャンは偶像を捨てる、そして神に立ち返って、使えるものとなった、それがクリスチャンですということですね。あと、私たちも、まあ、これはあの、聞いて、その、まあ、聞きたくない話かもしれないですけれども、自分も偶像になりうるよということは注意として覚えておく必要があるかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はテサロニケの第一の手紙一章の後半の部分から学びました。いろいろな苦労の中、迫害の中、テサロニケで宣教して、そこで教会が生まれて、でもそこにとどまることができず、迫害のために次のところに行かなくてはならなかった。そのことがずっとパウロやシラスやテモテの心にあって、そして彼らを心配してテモテやシラスを送ったり、そしてこの手紙が書かれました。私たちも決して、私たちは年齢的には確かに何年もあるいは何十年もクリスチャンであるかもしれないですけれども、成長という面においてはどうかなというふうに考えてしまいます。そこで私たちもへり下って、テサロニケで何が起きたのかな、どのようにこの若い教会が成長したのかなということを今学ぼうとしています。どうぞこの学びを導いてください。私たちの信仰を助けてください。成長させてください。私たちの信仰もあなたの福音と一緒に、テサロニケの教会のように周りに聖なるゴシップとして あるいは口コミで広がっていくように、どうぞ神様導いてください。どうぞ神様、そのような生き方を私たちに教えてください。そのための恵みをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。